はい、お世話になってます。犬と猫の皮膚科の森啓太です。ですね、まあ、今回は春の柴犬祭り延長戦ということで、前半は柴犬の補助的な治療やその他諸々をちょっとだけお話ししたんですけども、まあ、後半センス編なんですけど、持続可能な治療へというタイトルをつけてしまいました。昨日なんかなんでこんなことになったのかなって今ちょっと考えてたんですけど、まあ、最近いろいろ持続可能な社会へとか言われてますけど、結構これ、大げさなテーマだなって自分も思ったんですけど、でも僕らの仕事を、やってる仕事を考えたときに、どうやったらこの治療が継続できるかとか、どうやったら診察を継続できるか、継続して病院に来てもらえるかっていうのを考えるっていうのは、おそらく臨床獣医師の仕事の一つかなっていうふうに思っているんですね。っていうのも、柴犬って考えた時に、柴犬の飼い主さんを考えると、いろんなタイプの方いると思うんですけど、特にっていうとちょっと語弊あるんですけど、柴犬飼われてる方で、結構例えばうちの子かゆいから薬だけ欲しいんだっていう方って結構いると思うんですよね。柴犬に限らずなんですけど、でも僕、以前埼玉の方で働いてたんですけど、結構埼玉の方だと農家さんの方とかが結構いて、農家さんの方で柴犬飼ってたり、日本犬の雑種飼ってる方とか、軽トラの後ろにこう積んで運んできたりしてたんですけど、そういう方っていうとちょっと言い方あれなんですけど、やっぱりそこまで犬に対して手間とかお金をかけられないっていうことって結構あると思うんですよね。これは本当に柴犬あるいは皮膚科に限らずなんですけど、で、薬だけ欲しいとか、とりあえずもう検査はいいから薬くれとかっていうのは多分あると思うんですよね。で、そこに対して僕らがどういうふうに考えていったらいいかっていうのを結構個人的には考えることがあって、皮膚科って結構僕らは紹介されていただいているのであれなんですけど、治療がうまくいかない原因の一つに、簡単に言ってしまうと本当に簡単なんですけど、コミュニケーション不足とかコミュニケーションエラーって言われるようなものが起きていることが結構あるなっていうふうに感じています。本当に獣医の、獣医科学の発展ってすごいなって思っていて、僕はちょっと研究とかが、とてもこう苦手なあれなので、臨床にずっといるんですけど、それこそロキベトマブとか化学療法剤抗腫瘍薬とかも今いろんなのが治験されたりとか、すごい優秀な薬ってどんどん出ていて、治療のプラン自体は多分たくさん出てきてると思うんですよね。それこそ放射線治療とかも今選択肢が出てきたりして、いろんなのが出てきてると思うんですけど、その発展とその飼い主さんたちをどうつなげるかっていうことに対してちょっと意識が向きづらいなって個人的に思っていることが結構あって、例えば薬だけ取りに来たんだっていう患者さんに対して、例えばじゃあステロイド出しとくからっていうのはよくあることなのかなって思うんですけど、それで獣医師としてはそれでいいのかっていうのは絶対あると思うんですよね。こういう検査してこういう治療プランがあってとかって自分の中にあると思うんですけど、患者さんからしたらそれはなんていうか知ったこっちゃないっていうところがあるんですけど、かゆいからかゆみ止めちょうだいよっていうのは至極当たり前なのかなっていうふうに感じているのと、あとこれはその4月の末にやったセミナーの時に質問っていうわけではなくてコメントいただいたのが、とはいっても費用がかけられないってこともありますよねみたいな、そこが一次診療としては結構頭悩ませますっていうコメントをいくつかいただいていて、いやそうですよねと。この前話したかゆみ止めとか、最近出てきてる治療法ってやっぱり費用が結構かかってしまうものって結構多いと思うんですよね。 それこそね、ロキベトマブとかオクラシニブとかシクロスポリンとかって、まあ、1ヶ月1万円とかっていうのがかかってきて、まあ、これ人の保険で考えたら1ヶ月、まあ、3割負担で3000円なんであれなんですけど、やっぱりそこが保険がなかなかないっていうところになってくると、費用が払えないとかっていう問題は発生してくると思うんですよね。でこれが、まあ、特に柴犬で起こりやすいかどうかは分からないですし、もうこれはそれお前偏見だろって言われたらもう本当におっしゃる通りなんですけど、まあ、そういう患者さんも含めて僕らがどうやって診察を継続したりとか、要は患者さんがそこに時間や手間をかけられない、費用をかけられないっていうのはもうなんていうか事実としてあるので、僕らがいや患者さんは検査してくれないからなとか、お金かけられないからなとか、患者さんはステロイド使いたくないって言うからなで済ませてしまってはよくないなっていうふうに、なるべく考えるようにしてます。僕も個人的になかなかこう患者さんとお話ししていて、コミュニケーションがうまく取れないとか、うまく話伝わらないなって思うのは本当に毎日のようにあって、すごく難しいなっていうふうに毎日思ってるんですけど、そこをこうどうやったら持続できるかっていうことを考えた時に、僕自身がこうなるべく意識、まあ、僕の話してもあんましょうがないんで、これはもう本当に聞き流してる方多いと思うんですけど、聞き流してあそういう考え方もあるかって思っていただければいいと思うんですけど、やっぱり僕らってずっと動物病院にいて毎日毎日診察してるんで、まあ、病気の犬を見るってことが当たり前になってると思うんですけど、まあ、逆で考えたら当たり前で、まあ、患者さんからしたら動物病院に来る方がイレギュラーなんですよね。で、そういうことを結構忘れてしまいがちだなって僕ももう毎日反省してるんです。毎日は反省してないですけど、忘れがちだなってなるべく思うようにしていて、やっぱりイレギュラーなところでイレギュラーなことが行われているっていう心理的な負担をなるべく僕らが取ってあげることっていうのは、それって獣医師っていうか獣医学としては関係ないじゃんっていうのはあるんですけど、やっぱり、あくまでこれは臨床家の皆さん向けとして話してるんですけど、臨床家としてはそういうことを置いといて、そのワンちゃんもしくはその飼い主さんが、まあ、どうやったら楽しく暮らせるか、よく僕は楽しく楽に行きましょうねっていうことをよく暮らしましょうってよく患者さんにお話するんですけど、どうやったら、まあ、病気のことを考えない時間が多く取れたりとか、楽しい時間が多く作れたりっていうのを考えましょうっていう話をよくしていて、なんでどちらかというと、まあ費用がかけられないっていう前提のもとにどうやって治療を組み立てていくかっていうのを考えたいなと思ってます。やっと話がまとまりそうなところにたどり着いたなと思ってるんですけど、例えばアトピー性皮膚炎明らかにありそうだよねっていうワンちゃんに対してステロイドを出すっていうのは決して悪いことでは全然ないと思ってるんですね。まあ、当たり前なんですけど、結構ステロイドって一般的にこう忌避感が比較的強い薬で、まあ、患者さんからもステロイド飲んでると痒みは止まるんだけどね、ステロイド飲んでないと痒いんだよね、まあ、それは多分僕らからしたら、まあ、当たり前って言ったらあれなんですけど、いやそれはアトピー性皮膚炎なのでステロイド飲んでるときは痒みが止まって、で飲んでないと痒みが持続するんですよねっていうのは そうなので、でそこをこうどうやって理解していただいたりするかを考えなきゃいけないなというふうに思ってます。で例えばそこで犬アトピー性皮膚炎って考えて、一応鑑別疾患として食物アレルギー入ってくるけど、もうどう考えてもこの患者さんは熟食試験とかできないし、ご飯とかを考えるのはちょっと難しそうだなっていう場合にステロイドで対応していくっていうのは決して悪くないと思ってます。でそこで僕らはこうやんなきゃいけないことって、ステロイドに対して、副作用はもちろん出さないっていうことは一つ、それは例えば1日1回で毎日飲ませないように、まあ、長期の場合ですけど、長期に飲ませる場合は、まあ、必ず1日おきに飲んでくださいねっていうこと、それだけは徹底的にお話しする。そうやって薬だけ取りに来る方でも、まあ、かゆみ止めは出しとくんで1日おきに飲んでてくださいね。で例えば水飲む量が増えたり減ったりとか、あとおしっこの量が増えたり減ったりとか、 あとお腹でできたりとかないかどうかちょっと見といてねって一言付け加えるだけで違うのかなと、まあ、これは本当にそうかどうか分かんないんですけど、違うのかなっていうふうに個人的には考えています。でなんでステロイドだけでこ うまくやれるっていう方が、なんていうか臨床家の腕が試されるというか、そういう高価な薬をうまく使ってきれいに治すっていうのは、なんていうか僕らがこう無意識的に持ってるプライドとか理想っていうのは多分あると思うんですけど、患者さんからしてみたらステロイド1個で ある程度痒み止まるならそれでいいですっていうのは あってしかるべしだと思うし、そこに僕らがこう理想論を持ち込まない方がうまくいくこともあると思うんですよね。でこの子はまあ診断できてないから薬が出せないんだっていうのはまさしくその通りだと思うんですけど、例えば費用的な負担がかけられない場合であれば、ステロイド1本でどうやって副作用を出さずに長期に持続できるかっていうことを考えたりとか、で、まあ、費用がかけられなければ手間はかけられますかっていうことで、例えば塗り薬どうですかとか、それこそさっきの話で食事どうですかとかっていうのをお話しするのも一つかなというふうに思います。で、まあ、例えば費用も手間もかけられないんだけど、かゆみだけは止めてほしいっていう方ももちろんいると思うので、まあ、そういう方の場合はもしこちらがお話しできる時間がいただけるようであれば、しっかり今考えられることとか、こういうのは考えられるからこういうとこ気をつけてねとかっていうことをきっちりお話しするっていうのは、もちろんそこで多分伝える技術あると思うんですけど、今この子多分こういうことは考えられて、こういう時痒いってこういう場所が多分痒くなったりとか、こういう症状が、例えば暑くなったら出てくるかもねとかってお話をしておくだけで違う部分は出てくるかなと思っているので、なるべくこう向き合いすぎるのも良くないんですけど、患者さんがこうどう思ってるかなっていうのを、臨床家としてなるべく把握してあげるのは大事かなっていうふうに思っています。でそういう考え方をどういうふうにこう理解したらいいかなっていうのを思ったときに最近ちょっとずつこう浸透してきたのかなと思うんですけど、まあエビデンスとベースとメディスンっていう考え方が多分あって、それは多分皆さんご存知だと思うんですけど、エビデンスに基づいたメディスンっていうのがあるんですけど、まあ、それと同時に両輪になりうる考え方として、ナラティブメディスンっていう考え方があって、まあ多分日本語に訳すと物語っていうふうになっちゃうんであれなんですけど、まあその患者さんとかそのお医者さん全ての人に考えてる枠っていうのがあって、例えば僕ら獣医師のまあナラティブっていうとちょっと皆さんなじみない方もいると思うんで、獣医師としての考え方の枠があると思うんですよね。で患者さんは患者さんで患者さんの枠があって、例えばこれはもう八百屋さんの枠、魚屋さんの枠、大工さんの枠っていろいろあると思うんですけど、それぞれの枠の中で基本的に皆さん普段は生活しているので、そこがまあ診察室内で枠と枠がぶつかった時に、やっぱり一致するところもあれば、まあ、どうしても一致できないところがあって、そこで僕らはこうコミュニケーションできないっていうところが起きてくるんだと思います。でそこでこうどうやって水をかけるかっていう話なんですけど、ちょっと先月村山先生も本出してたんで、僕も本出そうかなと思って、ちょっと電子書籍で申し訳ないんですけど、こんな本があります。他者と働く分かり合いなさから始める組織論という宇田川元和さんという方が書いた本なんですけど、僕結構これを読んで、ああこれはすごく獣医師が読むべき本だなというふうに思いました。これ実はビジネス本なんですよね、もともと。で多分本屋行くとビジネスの棚に並んでると思うんですけど、ですね、まあこれはもともとは例えば営業部と開発部で対立したときにどういうふうにその対立を乗り越えるかっていう、まあ組織論の話なんで、まあ経営的な目線で書かれてるんですけど、途中でまあナラティブアプローチに関して、その物語的なアプローチに対して、さっき言ったナラティブメディスンっていう、まあ医者の側から考えたものをまあ会社に持ってきたよっていう話なので、その元々のお医者さんで考えられたのはこんな感じだよっていうことを 経営の側に立ってこう話、まあ、イラストとかもつきながら話していて、多分獣医師的な見方からすると結構読みやすいのかなというふうに思いました。あのナラティブメディスンの、本は結構お医者さん向けに出てるんですけど、あの専門書的なのが結構あるので読みにくかったりするんですけど、あ猫が猫の耳がちょっと出てきましたけど、あのすいません、ちょっと今、ね、猫さんが、うちの猫さんがちょっと乱入してきましたけど、あのすいません、話戻りますね。まあすごく端的に言ってしまうと、相手と話コミュニケーションして何かの課題を解決するときに、自分の枠の中だけで考えてもなかなかその解決方法って、まあ、あの出てこないので、こう相手がどう思ってるかとか、相手の背景に何があるか、相手が何を求めていて、どういう物語の中から自分にアプローチしてるのかっていうのを考える、まあ、コツみたいなものがあのいろいろこうイラストを交えながら書いてあります。であまりこうあまりっていうとちょっとあれですけど、獣医師の間ではこういうアプローチの話ってないかなっていうふうに個人的には思っていたので、あの獣医師としてまあ一生懸命医学を勉強するのはすごく大事ですし、治療法をいっぱい持っておくのは大事だと思うんですけど、それをこうどうやったら患者さんに届けられるかっていうのを考えるのも、まあ、臨床家としては大事なのかなっていうふうに考えてます。なんで、まあ、柴犬関連というわけではないんですけど、そういうこう、いろいろな制約がある、費用がかけられない、手間がかけられない、薬を飲ませたくない、ステロイドはとにかく嫌だとかいろいろあると思うんですけど、その枠がじゃあどうやってできてきたのかとか、その枠の中でじゃあどうやって治療を進めていこうかっていうのを、どちらかというと獣医師側が舵を取ってる側なので、僕らがそっちにどうやって橋を架けてあげるか、そっち側のナラティブにどうやって橋を架けてあげるかっていうのを、まあ、なるべく考えながらやった方がその持続可能な治療ができると思うんですよね。あ、この先生は話聞いてくれるからまた行こうかなとか、あ、この先生はあの難しいこと言わないからまた来ようかなとか、あのそうやって継続して何回も顔を見せるっていうのはすごく大事かなと、まあ、あの単純接触効果とか言いますけど、何回もお話ししてるうちに、最初はちょっと話なかなか通じなかったけど、ちょっとずつこう歩み寄れてるかなとか、ちょっとずつこうお互いの理解進んでるかなってなる経験、多分皆さんもあると思うんですけど、そうやってこうこっち側からどうやったら橋を架けられるかっていうのを考えるっていうのは、まあ、皮膚科だけではもしかしたらなくて、あのいろんな科のアプローチ、もしかしたら、まあ、家庭とかもそうかもしれないですけど、あのアプローチとしてすごく大事だなと思って、あの今日はちょっとあのこの本を紹介しました。あのとてもいい本で読みやすいので、よかったら皆さんも読んでみてください。はい、ということで、こんなところですかね。ちょっとなんか後半よくわからない話になってしまったかもしれないです。ちょっと聞きづらかったら大変申し訳ないんですけど、ちょっと今日はですね、柴犬の祭り延長戦ということで、柴犬に関する、まあ、他のアプローチに関してとか、あとどうやったら治療を継続してもらえるかっていうことに関して、ちょっとまあ関連的な話もさせてもらいました。今日は一人なので、もう自由にやらせてもらったんですけど、来月からですね、多分また、二人で喋りながら進めていくのかなというふうに思うので、まあ今日の話に関して皆さん質問あるかどうかわかんないんですけど、まあ、もし質問あったら質問いただきたいですし、あの、例えばですね、僕ら結構あのテーマ選びにちょっと困ってる節もあるので、あの採用されるかどうか分かんないんですけど、あの先生方の中で、あのこのテーマについて話してほしいとか、あのこれについてちょっと聞きたいとかっていうのがもしあるようだったら、あのこういうテーマで喋ってくださいとかっていうのも、あのぜひ質問のボックスに書いていただければと思うので、よろしくお願いします。ではそんなところですかね。ちょっと15分ちょっと過ぎましたけど、今回は村山信夫皮膚科のセンスを、ジャックしました。犬と猫の皮膚科の森啓太でした。 また来月もよろしくお願いします。いや皆さんいろいろとお気をつけて、元気で過ごしてください。ではありがとうございました。